続きまして、聖書を拝読いたします。ルカの福音書24章45節から53節です。新約聖書の174ページ上の段からになります。ルカの福音書24章45節から53節。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。それではこのところから、キリストの約束と題しまして、西本浩一牧師にメッセージとお祈りをお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、5月第4の週日を私たちに与えてくださり、また御前に共に集まって主なる神様を礼拝できますことをありがとうございます。私たちのために一人子イエスキリストを十字架にかけ、また私たちの罪を許し、私たちを神の子として受け入れてくださり、また私たちに豊かな恵みを与えてくださる主をあがめて心から感謝いたします。どうぞこの礼拝のひとときを導いてくださり、また私たちも神様の御心が何であるのかをどうぞこの聖書を通して知ることができ、また知るだけではなくて喜んで神様に従って行うものとしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今読んでいただきました聖書の箇所は、イエス・キリストが死の中からよみがえられ、復活され、そしてその後弟子たちと共におられましたけれども、しかしこの共におられたのが40日ほど、そして天に帰られるという時のことがここに記されてあるわけです。親しく交わりをしていた、もうそれこそ救い主イエス・キリストが天に帰っていかれる、普通でしたら寂しいとか悲しいという思いが出てくるかもしれません。しかし今読んでいただきました聖書を見ると、52節に彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。なんとイエス様が天に帰っていかれる、いなくなる。でも彼らは大きな喜び、そして神を褒めたたえていた。それが彼らの実際の姿であったということなんです。もし私たちが愛する人がですね、離れていってしまう、もう自分の手の届かないところに行ってしまう、どのような思いになるでしょうか。でも弟子たちはそうではなかった。大きな喜び、神を褒めたたえる、それが彼らの実際の姿であったわけです。なぜ彼らはそのようにすることができたんだろうか。愛する者がいなくなる、普通に考えたら寂しい思いでいっぱいになるはずです。でも彼らは心に 喜びがあったということです。なぜ彼らはそのようになることができたのか。まず一つのことは、この罪の許しということがあるわけです。47節を見ると、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。で、これはイエス・キリストが46節を見ると次のように書いてあります。何に書いてあるのか。実はこれは旧約聖書にその約束があった。あるっていうことなんです。罪の許しを得させる悔い改め。罪とは何か。それは私たち自身の心を暗くするものが実は罪であるっていうことなんです。ほとんどの人は罪と聞くと、この世の犯罪、もう殺人とか詐欺とか、もう警察の厄介になってしまう、そういうことを思うと思うんですけれども、聖書が言う罪はですね、この世の罪とはまた異なるものです。むしろ自分自身の心を暗くして、そして自分をこの苦しめてしまう、そういうものが私たちの内側にないだろうか。ですから聖書の救いっていうのは、まあ確かに病気が癒されるとか、また必要のすべて、まあ、簡単に言えばお金がですね、与えられる、そういうことももちろんあるわけなんです。でも聖書が言っている最も大きな救いは何かっていうと、私たちを罪の苦しみから救う。心の中に悩み、不安、恐れ、そういうものを私たちは持つことがあると思います。悩む。もう中にはですね、夜本当は寝るはずなんですけれども悩みがあって寝れない。まあ私もそういう時が時々あるんですけれども、お医者さんに聞いたら、いやそれは老化現象の一つですと、まあ、言われましたが、悩んでですね眠れない、そういうこともある。しかしキリスト教の救いっていうのは、その罪を解決する、罪の許しを得させる、そう出てるんです。許されるんだ、本当に許されるっていうのは素晴らしいことだと思います。私たちは失敗する、心が責められる、自分はダメだと。でもそれが許される、そしてまた逆に慰めが与えられる、これほど素晴らしいものはないと思います。それがイエス・キリストによって実は実現した。46節のところに、この聖書に書いてある約束とは、キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえる、実はもうすでに旧約聖書ではっきりと予言されていたわけなんです。苦しみを受けるっていうのは、これはもう十字架のことです。木にかけられるものは乗らなければならない。なぜ十字架に死ななければならなかったのか。それは私たちが受けるべきその呪いをイエス・キリストは身代わりになって受けてくださった。木にかけられて、本当は自分が罪の上に呪われなければいけなかったけれども、イエス・キリストは身代わりになって苦しんでくださった。それは自分のためだ。しかしそれでは終わらない。3日目に死人の中からよみがえる、キリストは死の中から復活される、それが救いなんです。私たちの十字架の救いっていうのは、ただ罪が許されるっていうだけではない、死の中からよみがえって新しい命に私たちは生きることができる、そこに希望を持つことができるわけなんです。そしてそのことを、実は聖書は47節に出てきますけれども、悔い改めっていう言葉を使ってます。悔いて改める、何を悔えるのか。自分の罪です。自分が失敗したことです。過ちです。そしてそのことは 実は新約聖書ヨハネの手紙の第一一章九節に出てきます。私たちはその罪を言い表すならば、神は信じて正しい方であるから許してくださる、その約束があるんです。だから私たちはもし自分の心の中に引っかかるもの、これは罪じゃないだろうかというものがあるならばですね、私たちはそれを神様に告白することができる。そして神様はそれを聞いて許してくださる。この罪の許しっていうのは私はキリスト教しかないんじゃないだろうか、そのように思います。お金が儲かるとかですね、病気が治る、他の宗教でもそういうことは言ってるんです。でも自分の心の中にあるその罪が許されて、そして永遠の命が与えられるっていうのは、もう私はこれはキリスト教以外にはない。そしてまた私自身もその恵みに預かることができた。そしてこれはあらゆる国の人々に述べ伝えられると出てるわけなんです。まあ私は40何年か前に英国に行きました。である教会で、まあ、全世界からですね、人が集まってきて、そしてその中で、この聖書のですね、一つの御言葉をそれぞれの国の言葉で言うという時があったわけです。まあ、もちろん私は日本語でヨハネ3章の16節のですね、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるってですね、まあ、話をしたんですね。まあ、中には笑ってるクリスチャンの人もいました。で、私も東南アジアから来ているあの人たちがその自国語で喋るんですね。まあ、思わず聞いて吹き出しそうになってしまった。まあ、お互い様と思いましたけれども、まあ、その言語はわからない、そんなこう発音もあるのかってですね、思ったわけなんです。で、どういう意味なのかって聞いたらですね、ヨハネ3章の16節の日本語で書いてあるのと同じ意味を言ってるわけなんです。まあ、それがどうして分かったかというと、やっぱり英語を使ってそれで意味が分かったわけなんですけれども、発音は違っても内容は一緒、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。そして話を聞いたらですね、やっぱりイエス・キリストを信じた、自分の罪が許された、いろんな過ちとか失敗したけれども、イエス・キリストは身代わりになって十字架で許してくださった。もう全世界共通です。もう日本人もですね、イギリス人も中国人もアメリカ人もない、もうみんなイエス・キリストの十字架によって許されるんだと。まあ、私は初めてその時にあらゆる国の人たちに伝えられる救いだということをですね、本当に確信しました。そしてもうみんな一緒なんだ、その救いが伝えられている、どんな人でも神様を愛して失敗や過ちを許してくださる、罪の許しがある。でもこのことは聖書には記されていたんですけれども、なかなか人はそれを理解することはできなかった。本当に不思議です。もう何千年も前からそのことが伝えられていたけれども、どうして理解できないのか。その一つの鍵となるのは、実は45節に出てくるんですが、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてという言葉が出てくるわけです。聖書を悟るために何が必要なんだろうか。まあ、もちろん知識は必要だと思います。でもそれよりも実は大切なのは心を開いて、聖書を理解するためには心が開かれなければいけない。別の言葉で言うと、神の前にへり下る、もう自分の無力さ、愚かさ、 価値のなさが分かる。そういうことがないとなかなか心は開かれない。自分はこれだけのことをやってるんだ、自分ほど素晴らしい人間はない、すぐ傲慢になってしまうわけです。残念ながら傲慢な心でですね、聖書を読んでも多分聖書の意味はわからないんじゃないだろうか、むしろ本当に自分はダメだ、もうこれ以上どうすることもできない、神の前にへたばってしまう、その時に神様の愛、憐れみ、それが分かってくる。まあ、ある方は、私はもうどうしようもない、もうバカな人間なんです、聖書を理解できるんでしょうか。まあ、私はそういう心があったら私は理解できる。イエス・キリストが言われた言葉をそのまま受け止めることができる、そして神様の励ましを得ることができますよと話したことがあります。神の言葉がどうすれば分かるのか、本当に神様の前にへり下って、そして心が開かれるときに、実は神様は光を放って愚かなものを悟らせてくださる、素晴らしい恵みが与えられるということなんです。だから最初弟子たちは分からなかった、彼らはある意味傲慢だったと思います。自分が一番弟子だ、イエス・キリストと一緒にいる、他の人とは違うんだ。でも彼らのその心が打ち砕かれたのがあの十字架であった。ペテロも最後の晩餐に最後についていく、そう言ったけれども、彼がやったことは何だったのか、知らないとですね、3度まで嘘ついて、そして逃げていってしまった。言うなれば彼もその傲慢が打ち砕かれた人であった。自分こそ罪人の頭である、そのことが分かったときに、神様は彼に使命を与えられて、私の羊を飼いなさい、彼はローマまで行って、そして自分の命を捧げる、そして彼はまた本当に大いなる栄光に預かることができた。ですから私たちも罪の許し、それが分かるときに、私たちは神様の大きな恵み、それが分かる。あの弟子たちもイエス様を礼拝して大きな喜びとともにエルサレムに帰り、神を褒めたたえる、そのような生き方に変えられたということです。私はある時に字のない絵本というのをですね、見ました。まあ、大概の絵本には字が書いてあるんですけども、その本はですね、字が一字もない、しかもページ数が4ページしかない、これ一体何だろうかと思ったわけです。一番最初は真っ黒です、もう墨で塗りつぶしてあった。そして2枚目はですね、真っ赤なんです。ところが3枚目は真っ白で、最後のページは金色、ゴールドに輝いていた。これ何ですか？ああ、これは人間の心を表してます、そう言われたんです。黒っていうのは、これはもう罪で汚れた心です。人に嘘をついたり、自分が傲慢になったり、人の悪口や陰口を言う、もちろん人に危害を加える、そういうことも罪ですけれども、心の中で人を妬んだり、もうそういうことも聖書では罪です。ですから、どれだけ自分が罪を犯してきたでしょうか。それこそ罪で真っ黒に汚れてしまっている。どうやってそれを清くするのか。実はそれは イエス・キリストの十字架の血潮で清められることができます。だから赤はキリストが十字架で流された血を表しています。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。この十字架の血をなくして私たちの罪が許される、心が清められることはこの他にはありません。そしてその十字架の血を信じるならば、実は私たちの心は雪のように白くなる。イザヤ書の中にその言葉が出てきますけれど、真っ白になる。一切が十字架によって許される。そして最後の金色、それは神の輝く栄光が心の中に表されます。神の栄光を見ることができる。私たちの本当の喜び、感謝、どこにあるでしょうか。自分の罪が許される、それ以外にはないんではないでしょうか。そしてそれは人のできることではない。実は神様が働かなければ私たちは自分で自分を救うことはできないということです。ですからここで聖書を開かれたのは誰か、心を開いたのは誰か。45節にあるイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、イエス様が心を開かれるときに私たちは聖書を悟ることができる。でもこのことは実はその前にもあったわけなんです。イエス・キリストが復活されたあのイースターの時に、2人の弟子たちはエルサレムからまあ逃げてエマオっていうところに行く。その時にイエス様は現れた。そして聖書のことをイエス様は語られても彼らは分からなかった。でもその晩に泊まるってことになって、パンを裂かれた時に彼らは心の目が開かれて、それがイエス様だと分かった。で彼らはどうなったのか。心が燃えた。逃げてきたエルサレムになんと彼らは帰って、すぐにも帰っていった。心が燃やされた。まあこの今読んだ聖書では、大きな喜び、神を褒めたたえて。私たちはどうすれば自分の心が燃やされるんだろうか。自分の心の中に大きな喜びが与えられて神を褒めたたえることができるのか。それはもう神様の技であるってことなんです。いくら私たちは聖書を勉強してですね、聖書の知識を得たとしても、それはもう神様によらなければ、私たちは心開かれ、心が燃やされ、大きな喜び満たされるってことは神以外にはできないってことです。しかし逆に言えば、人にはできないことでも神にはできる。神には何でもできるからである。私たちは神様が自分に望んでくださる。そのことによって不可能なが可能となっていくということです。実はその約束が49節を見ると出ています。見よとですね、実は新約聖書に時々見よという言葉が出てくるんですけれども、これはやっぱり注意してみなさい、注意を促す言葉なんです。見よ、すべてが新しくなったっていうですね、第二コリント5章17節にも出てくるんですけれども、見よっていう言葉は私たちは注目しなければならない。ここでは、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。イエス様はプレゼントしてください。いや、送るっていうのは使わすっていう意味があるわけなんです。イエス・キリストは使わされた。私たちの罪を許すために、十字架にかかるために父なる神様から使わされた。しかしもう一人送られる方がおられる、使わされる方がいる。イエス・キリストは、私はあなた方に送る、使わす。実はそれはご聖霊のことであるわけなんです。ご聖霊はもう一人の助け主と言われているわけです。助け主は誰か。イエス・キリストです。しかしご聖霊はもう一人別の助け主、そしてまた慰め主とも呼ばれている方なんです。 私たちを慰められる、心に励まし、力をですね、与えてくださる。まあ私たちは問題に当たったらもう、ああ自分はダメだ、もうこれはもうできない、やめてしまおう、諦めよう、帰ってしまおう、そう思います。しかし御聖霊が働かれると私たちは力を受ける、やろう、頑張ろうってですね、思うんです。まあ、私はこの間テレビを見ていましたら、そのパワースーツっていうのが出てきました。それは何かというと、まあ、一種のロボットです。まあ、スーツっていうぐらいですから体に身につける、その大きなですね筐体が、まあ、手とかですね足にこうつけられて、で関節がついてモーターで動くようになっている。でそれがまた人工知能とかがついてですね、まあ、昔はなかなか大変だったんですけども、今はだいたい自分が思うように動く。それをつけたらどうなるのか、重たいものでも持ち上げることができるっていうことなんです。まあ、今運送業が盛んです。まあ、うちでも重たいものをですね時々持ってきてくださる時があるんですけれども、これは大変だなって思います。でもそれをつけたらどうなるのか、もうちょっと高齢の方がですね多分もう5、60キロぐらいあるようなそういう荷物を軽々と運んでですね歩いていくわけなんです。だからそれはもう介護でも使える。そのロボットスーツがもうちょっとスマートになったらですね、もうアームなんかも細くなって、それがもう支えになって、もう老人の人でも家族を介護することができる。すごいなって私は思いました。ああこれだったらもう老老介護も未来明るいんじゃないかなと思ったわけなんです。でイエス様が言ってる、私の父が約束されたものをあなた方に送ります、まあ平べったい言葉で言うならば心のロボットスーツのようなもの、心を強める。体はですねロボットスーツで強くできるかもしれないけれども、じゃあ心はどうやって私たちは強くすることができるんだろうか。それができるのは神様しかおられない。私たちの心を慰め励ましてくださるのはこのイエス・キリストが約束してくださっておられる、私の父が約束されたものをあなた方に送ります、あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは、この力を着せられる、この着るっていうのは服を着るのと同じです。さっきのロボットスーツと同じです。もう体にピタッとつける、もうその中に自分は包まれてるわけなんです。自分の力は弱いかもしれない、しかしそれはもう倍増してですね、そして私たちを用いて動かしてください。それが可能となる、そのことをイエス様はもう2000年前に約束されたっていうことなんです。糸高きところから力を着せられる、もうそれはロボットスーツではありません。ご聖霊が私たちを包んでくださる。そうすると私たちは力を受けてですね元気になって、自分自身は小さな力しかないかもしれない、しかしその思いがあったらパワーを受けてですねやることが可能となっていく。実はこの力っていうのはデュナミス、ダイナマイトの語源です。もう岩をも吹き飛ばすような大きな力、それこそ私たちの心の中にある不信仰、また不従順、そして自分はダメだというですねそういう思いを吹き飛ばして、神様はできる、そのように言ってくださる、私たちを励ましてください。ですから弟子たちはどうなったのか、イエス様は天に帰られた、もうダメだとは言わなかったわけです。 大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。それが彼らの実態だったということです。彼らはエルサレムから逃げなかった。十字架につけられて苦しめられた、自分たちの命もどうなるかわからないというような中にあっても、大きな喜びとともに神を褒めたたえる、それが彼らに与えられて、やがてそれは聖霊降臨、ペンテコステにつながっていくということであるわけなんです。私たちも同じ信仰を持つことができる。あの弱かった弟子たち、彼らは逃げました。そして部屋に閉じこもって隠れていた。しかし復活のイエス様が彼らのところに来られた。そしてまたよみがえる永遠の命、キリストのその姿を見て弟子たちは喜び、そしてさらには、私は私の父が約束されていたものをあなた方に送ります、約束を与えてくださっておられる。彼はそのことを信じた。私たちもそのことを信じ、神様の力が与えられて、また喜びと感謝を持って待ち望むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、こうして礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。また弟子たちもイエス様が天に上げられた姿を見ましたけれども、しかし大きな喜びとともにエルサレムに帰り、宮で神を褒めたたえていた。どうぞまた私たちも本当に心に感謝と喜びがあふれて、主を待ち望む、神様に期待し、やがては大きな栄光を見るものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。